会社の秘密。企業にまつわるあらゆる疑問を解決する会社の秘密。今日は内田陽子の秘密に迫っていきます。まずは会社の概要から紹介しましょう。内田陽子は教育、情報、オフィスの総合商社です。2010年に創業100周年を迎えています。特に教育事業では1948年、昭和23年より小中学校への理科実験機器の卸販売を始め、現在では小学校から大学までの情報ネットワークの環境構築やシステムの開発から提供まで教育の情報化に取り組んでいます。さあ、今日は電話がつながっています。株式会社内田陽子の教育マテリアル企画部、マテリアル企画一課の足利雅俊さんです。足利さん、おはようございます。
おはようございます。内田陽子の足利です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずはですね、足利さん、
はい、
内田陽子というこのなんか人の名前かなと最初私思ってたんですが、
はい、
はい、この社名の由来から教えていただけますか。
はい、
はい、
弊社のですね、創業者が内田小太郎と申しまして、
はい、
それでまず内田という名前がついております。
ええー、
はい、で、内田陽子は明治43年中国の大連で事業をスタートしました。社名の陽光という後半の部分ですね、そちらは当時中国語で外国人の店や、貿易商社を意味すると同時に、明治時代にですね、陽光するという言葉が使用され、うん、新天地を開拓しているフロンティア精神を意味してた言葉になります。
あ、そういう意味がこの陽光というのにはあるんですね。
はい、
太平洋のように行動の光というふうに陽光と書きますけれどもね。あ、そうだったんですね。それではですね、この内田陽子が販売している商品についていろいろ伺っていこうと思うんですが、美術室などでおなじみのあの石膏のあの胸像ですよ、
はい、
ね、これについてまず教えていただけますか。
はい、はい、ですね、この胸像、美術室にありますが、
はい、
一番最初に、石膏像の制作を始めたのは菊池東太郎という作家らしいと言われております。
おお。
で、最初は西欧風のですね、インテリアと彫刻が作り出したないかということなのですが、何かのきっかけで、美術の勉強の対象、まあ、教材として扱われたのではないかと。
今となってはちょっとこう、はい、明らかにこうなかなかならない部分もあるわけですね、この胸像の起こりというのはね。はい、はい、で、教材としては、
はい、
どうぞ。
そうですね、すみません、現在は教材としてですね、宮本美術石膏像製作所で、
うん、
昭和22年頃から、製作を始められたと思われています。
はい、
はい、
おー、なるほどね。これ、なんでこの胸像を置くようになったのかっていうのはこのあたりはちょっとよくわからない
ですね。そうですね、はい、
まあでも大体どこの学校にもね置いて
あ
ったりするものですよね。
はい、
今これどれぐらい作られてるんでしょうか。
現在5種類ですね、提供させていただいておりまして、ミロのヴィーナス、アグリッパ、アンジェリアンメジッチ、パルテノンヴィーナス、
はい、
闘志の胸像、この5種類ですね、を用意しております。
なるほどね。これはちなみになんですが、学校からこれが欲しいというやっぱりオーダーがあるんですか。
はい、そうです、そういうこともございます。
内田陽子ではその他にもいろんなこう教育機器、さまざまに開発販売をされてますけれども、
はい、
例えばどんなものがありますか。
はい、弊社はですね、あらゆる学校用品を販売しておりますが、特に理科室の用品も、特に力を入れて開発販売させていただいております。
はい、
で、特にですね、今は、デジタル顕微鏡という顕微鏡、新しい顕微鏡の開発も力を入れておりまして、いきなりなんですけど、ミジンコってご存知ですか。
あ、ミジンコ、理科で習いましたよ。
はい、
はい、
このミジンコなんですけど、
目
はいくつあるかってご存知ですか。
目ですか。
はい、
2個じゃないんですか。2個じゃ、
これ実はですね、意外に知られてないんですけど、ミジンコは複眼といわれる目は中央に1つしかないんですよ。
あ、1個しかないんですか。
はい、ミジンコ は、小学校中学校の教科書で必ず載っていて、必ず顕微鏡でこう観察するという授業あるんですが、実は教科書にはその横向きの写真しか載ってないんですね、
ですね。
となると両サイドに1個ずつあって、2個あるんじゃないかと勘違いしていることもとても多いんです、
違うんですね。
はい、で実際に実は偶然この縦向きで見ると目が1個しか見えないというのが分かるんですけど、縦向きで観察する児童がたまにいるんですね。けどそれがミジンコと理解することができなくて、しかも先生に質問をしたくてもこの泳ぎ回ってるので、同じ映像を先生と共有できない。でそれでここはミジンコじゃないとこう思い込んでしまうことがとても多いんですね。
あ、なるほどね。
でそこで最近、小学校中学校でデジタル顕微鏡という顕微鏡が使われております。
はい、これどんなものでしょう。
で名前の通りデジタルの顕微鏡なんですが、これは大型テレビとか、PC にですね観察する映像をリアルタイムで映し出すことができる新しい顕微鏡です。
おー、便利ですね。
はい、でデジタル顕微鏡を使えばこの児童が見ている映像をリアルタイムで先生も確認できますし、逆に先生が演じようとして、児童全員に観察物を見せることもできます。で先ほどのミジンコの目が一つだということも、大きな画面でみんな共有できますので、みんなでこう理解することができると、そういった便利な、実験器具です。
なるほどね。これやっぱり写真とかねだけだとなかなかわからないことがこういった最新の機器だとよくわかるということですよね。
はいはい、
この便利なデジタル電子顕微鏡ですけれども、
はい、
これはいつ頃からどういうきっかけで開発されたんでしょうか。
実はデジタル顕微鏡は10年以上前から販売しておりまして、
はい、
しかしですね当時は顕微鏡と比べ普通の顕微鏡と比べてとても高価で導入してる学校というのはやはり少ない状況でした。でしかし近年デジタル機器の価格がとても下がっておりまして、デジタル顕微鏡もとても値段が下がっております。特に弊社も、去年の春にですね、税抜きで4万8000円の D の EL2 というとても低価格帯のデジタル顕微鏡を開発することができまして、でそちらを販売させていただいております。
おお、これでどんどん、ね、はい、小中学校に広がっていくだろうと、
はい、
いうことですね。なんかこういうのができるともっとこう理科とか科学とかいろんなものに興味を持ってくれる子どもたちが増えるといいですよね。
はい、理科好きが増えるととても嬉しいですね。
ねえ、僕もなんか言われて思い出しますけど実験の時間だけは楽しかったですね。
私もそうですね。
もうワクワクしてやってましたけれどもね。
科学はちょっと落ち着かなかったんですけど、
なるほどね。さて、そういう非常に便利なデジタル電子顕微鏡なんですけれども、これは開発のポイントといいますかどんなところに重点を置いて開発されたんでしょう。
はい、こちらの方はですねとにかく学校での活用シーンをこう思い描いて開発しました。
はい、
例えばですねこの D の EL2 というこのデジタル顕微鏡なんですが、こちらはビデオ端子を1本テレビに大型テレビにつなぐだけで、このテレビに映し出すことができるんですね。以前はパソコンを1回経由して、顕微鏡とパソコンつないでパソコンからまた大型テレビとかにつないで映してたのですが、今回その D の EL2 はもうパソコンもなしでもう線1本で映し出すことができるんですね。
便利ですね。
はい、でしかも学校独特の、ご要望なんですけど、教卓の上に置いた場合テレビはすごく距離があるんですね学校は。
なるほどね。
なので、もうこれは学校専用ということで5メートルのあるこのロングケーブルを付属してますので、もう教卓に置いてでもう遠くの大型テレビとかプロジェクターにもうダイレクトで映すことができるようになっています。
なるほど、他にも特徴がありますか。
はい、であと2つありまして、この D の EL2 は接眼レンズの代わりに 3.5 インチの液晶モニターがついています。
はい、
接眼レンズというのは覗くところなんですけど、覗く、接眼レンズなくてそこにもすでに液晶画面がついちゃってるんですね。なので、見ているものを一人でこう見るのではなくて複数人で、グループ実験とか演じ実験で大勢で同時に見ることもできるというこういった特徴になっています。
これは便利ですね。
その D の EL2 というのはこのデジタルカメラと同じような仕組みになっておりまして、その液晶画面に映ったものそれをワンボタンで SD カードに保存することもできます。 なので実験で、見たものそれを、記録や共同作成ワンボタンで使えてしまうというとても便利な顕微鏡です。
はあ、なるほどね。いやー、なんか僕らの頃はね、なんかミシンコでもね観察してたらば、あの隣の人に見せようと思ったらもういなかったみたいなね。
そうですよね。
そういうことがよくありましたけど、はい、今同時にみんなで見て観察ができるようになっていると、
はい、しかも保存ができますので
ねえ、はい、便利になっておりますけども、これは本当に人気じゃないですか。
あ、そうですね、やはり価格帯と性能という面で、もうおかげさまで販売時がとても反響が良くてですね、
うんうん、
お問い合わせももうとてもたくさんいただいております。で、あの学校でも、授業でご使用いただいているあの学校さんはとても急増増えまして、
うん、
あのそのシーンをいろいろあの見させていただいております。
ね、大変人気ということなんですけれども、あの実はあの新学習指導要領の改定があって小中学校ともに理科の授業時間増えたんですよね。
はい、はい、そうなんですよ、小学校は去年、中学校は今年から、実施されまして、
うん、
それに伴って教科書もとても分厚くなったんですね。で実験内容もとても増えまして、でその中の特徴的なものとして、うん、今生物顕微鏡という顕微鏡の紹介だったんですが、今の小学校では双眼実体顕微鏡という顕微鏡を用いて観察を行っているんですね。
双眼、
はい、双眼というのは名の通り2つ、うんうん、覗く穴がある顕微鏡です。
はい、
で倍率はその若干低めになってて、立体的にですね、ものを拡大して観察する顕微鏡です。
へー、便利ですね。
岩石とか鉱物とか、うんうん、あとそういった微生物であったり、そういったものをこう立体的にですね観察をするという。
なんかちょっと大人になったら今からでも覗いてみたいですね。なんかね、
これは一度見ると感動しますね。私も、ね、実際見てみたのですね、小学校のなかったんですけど、
うん、
実際に開発現場で見ました。これはとてもびっくりします。
それから聞くところによりますと、足利さんは大変ミジンコの研究をやってらっしゃると伺いましたが、
はいはい、実は私自身がもう顕微鏡の開発を通じてミジンコのファンになってしまいまして、実は会社のデスクでミジンコ飼ってるくらいなんですよ。
ミジンコって飼えるんですね。
はい、比較的ですね、簡単に飼育繁殖で可能で、今も、ガラス瓶3瓶くらいあって、その中にも数百匹飼ってます。
なんか面白いですね。
いろいろと個性があって可愛い子がいたりとか、うん、表情もたまに違いますので、はい、
表情までもう足利さんの目から見ると、
あ、そうですね、
違うんですか。
元気な子がいたり、
うん、
もうおとなしい子がいたり、
はあ、
中には角が生える珍しい子もいますので、はい、
いやそれ見たことないですね。
環境がですね悪くなると角が生えるらしいですね、ミジンコは。
はあ、いやこれちょっとミジンコデスクでちょっと癒されるかもしれませんね。非常に動きが可愛いんですよね、実はミジンコってね。
平泳ぎみたいにピヨピヨと泳ぎますので、
うんうん、
これは可愛いですね。
はあ、なんかもう上司から何か言われて嫌なことがあったらね、ミジンコ見てストレスを解消して癒されてねえ、
ね、たまにこう遊んでるってこう目で、うん、見られる時ありますけどね。
おー、足利が仕事やってんのかみたいな感じでね。
はい、
なるほどね。まあ気になる方はぜひね、皆さんミジンコをね、はい、
はい、
自分のオフィスの机の上で、
はい、
はい、ね、観察していただけるといいんじゃないでしょうか。非常に癒されますよ。はい、はい、ね、ということで今日はですね、内田陽光の会社の秘密に迫っていきましたけれども、非常にミジンコ大好きという今日は、足利雅俊さんにお話を伺いました。足利さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。